はい、SKU、昆南大学の学生さんたちのチーム B2 のトークでした。はるかな地方のスペシャルでは1月3日、現地の時刻の1月3日にお届けして、その時にレホさんに案内役として来ていただいたんですが、チーム B2 のトークの後、レホさんにもコメントしていただきましたけども、最後の服の量には少しびっくりしましたけど、リュータさん、こんなあの大学の学生さんのトークでしたか。イリノイ大学の学生さんとか、リュータさんが学生の時もこんなみんな服とか、毎日何着ていこうかなとか、今日のヘアスタイルどうしようかなとか、そんな感じでした。
どうなんでしょうね。どうなんでしょうね。一つは日本の大学と違ってアメリカの大学は結構特に大きい大学は学生は全員ほぼ全員寮に住んでいて、そこから登校してくるっていうか、そこから授業に来るんですよね。日本の場合だと、まあ江南大学とかもそうですけど、
自宅生多いね。江南大学特に、
そうですね、都心の方にある大学とかだと自宅から普通に大きい町の中の大きい駅で乗り換えて学校に行きますよね。そうすると、なんていうか、おしゃれをする必要が、その学校自体でもする必要あるかもしれないですけど、その途中に通るところとかの。
なるほどね。街歩いてる時に短パンで、なんか草履履いてっていうわけにはいかないかもしれないけど、キャンパス近くに住んでたらもう割と寮から出て、教室に行くっていう感覚。ね、うん、
そうですね。なので割とスウェットみたいな格好で授業やる学生とか忙しくなると、なんかそれはパジャマの上に何か羽織ってきただけではないかみたいな。
そうね、
言いますけれど、
おしゃれじゃないというより勉強に忙しいっていうこともあると思うんですけど、そうね、学生さんたち通学で結構1時間2時間かけている方もいらっしゃるし、そういう時間違いもあるし、自宅で割とゆったり服を置くペースがあったりというのもあるかもしれませんね。
うん、そうですね。
で、アメリカでミニマリストはどうなのかという話の前にコメント、かなさんから今日もいただいてますね。読んでみたいと思いますね。このトークについて、大掃除の話からミニマリストのテーマに入っていくというトークの手法がすごいなと思って聞き始めました。おしゃべりの構成上手でしたよね。で、実家を含め人と住んでいるとき、一人で住んでいるのと、さっきもね、リュータさんがおっしゃったように、一人で住んでいるときと、また実家に住んでいるとこ、誰と住んでいるかによって、こう、必要なもの、違いがありそうですね、って言って。また、スマホなど、インターネット環境は、自分にとっては必要ないけど、ないと仕事ができないとか、こう連絡しないといけないから仕事ができないとか、持ちたいから持ってるとは限らないかったりもするので、持たざるを得ないこともあるし、という考え始めるといろいろ割り切れないなというふうに感じることもあります。で、最近ミニマリストとを自称する人が部屋を片付けるためにという書き出しで次続くから、ミニマリストと自称する人が周囲にいたりするんですね、日本で。私全然知らなかったんですが、で、例えばタオルをそれタオルだとかさばるから手ぬぐい生活に変えたとすると、タオルじゃなくて日本の手ぬぐい、そうするとタンスの容量は確かに空いた、タオルよりも手ぬぐい薄いので、だけどタオルの時は髪の毛を拭いても水を吸収したけど、手ぬぐいだとなかなかこう髪の毛のこう乾かす時とか水吸収してくれないので、じゃあもう髪切っちゃうかということで、モヒカンや坊主とかベリーショートにこうしたと。で、そうすると美容院にしょっちゅう行かなければならなくなったと。というふうな話を聞いて、葛藤というか、ミニマリズムというのは、こう自分の主張のはずなんだけど、それに合わせて自分をこう寄せていけない、いかないといけないので、これは自由なのか不自由なのかと悩むところだと思いましたと。で、あるいは、こう最近のサービスで、自分のクローゼットを、じゃなくてエアクローゼットという、そういうサービスがあるそうなんですけど、ルーデさんご存知ですか？エアクローゼットというサービス。
うん。
エアってエアギターとか、 あゆみたいにこう、はい、ねあのないけどあるように見せたりするみたいな感じ、うん、パフォーマンスで、で服ないのに見せたりそんな裸んぼで歩くわけにいかないんで、このエアクローゼットという意味は毎日着る服を届けてくれるサービスがあるそうなんですね、うん、あるいは毎日じゃなくても何日間まとめてこう、こう貸してくれる、でまたこう引き取るっていう、でそうすると自分のクローゼットは空っぽでいいんだけどこう届けてもらうんで、でもそういうサービスもちょっと寂しいような、あの部屋はミニマムになっているかもしれないけど、あの金さんにとってはそれもちょっと寂しいような、ちょっと違うようなと、でそういちいちこう服をもう受け取らなきゃいけないし、って考えるとこう何が必要かとか力の入れどころも違ってきそうやなと思いました、というのがかなさんのコメントなんです。それと SKU のトークお疲れ様でしたと、全チームを楽しく聞かせていただきました、次の機会も楽しみにしています、というコメントをいただきました。そうですね、 このミニマリストという考え方生き方なのかなと、こう現実の葛藤みたいなあたりとか、確かですね、リュウタさんいかがですか、トークを聞いて、あるいはカナさんのコメントを聞いて、
うん、
ああ自分、あのリュウタさんはいかがですか、割とこうミニマリスト系、あれ考えたこともない。
いやそんなことはないです。結構あの物は無駄に持ってる方だ。
無駄に持ってる。うん、あのアメリカでの暮らしと日本の暮らしと両方されて、あのこの物の持ち方とか買い方とか大事にし方とか暮らし方とかだいぶ違います。
僕は個人的には違わないですね。実家も無駄に物が多い実家で、
うん、
あの全然片付いてない感じなので、
意外と、うん、そうなんだ、
はい、あので一人で暮らすようになってもなんか無駄にどんどん増えていくみたいな、うん、感じなんですけれども、うん、ある程度使わなくなったものは捨てればいいんだと思うんですが、
ま
あ
うん、
そういうことをしないのでっていうのがあるんですが、うん、そうですね。あの、まあ、アメリカでも一応ミニマリストライフスタイルみたいなのを進めようとしてる、そういう本書いたりしてる人とかがいる
みたいな。動きとしてはあるんだ。
そうですね。まあ、うん、本とかブログとかそういうのを書いてる人がいるみたいではあるんですけれども、そういうのも読んでると、まあ、新しいものをなるべく買わないとか、古いものは整理して、うん、あの2年に1回しか着ないような服は捨てるとか、
うん、
そういうのがありまして、見るとまあまあそうだよねとは思うんですけれども、うん、でただ、あのかなさんのコメントにあった葛藤みたいなのがありましたけど、僕が読んだブログ一つでは、その気になんていうか、新しいものは、まあ、なるべく買わないんだけど、自分が持ってる、うん、今持ってるものに満足できるように、買うときはなるべくいいものを買うのと、
うん、
まあ、今すでにあるもので満足するようにする、そうすると新しいものを買わなくなるからだと思うんですけど、
うん、
みたいなのがあって、そうですね、あの、まあ、ミニマリストになるからといって犠牲にする必要はないっていうとこですね、多分。
思い入れをちゃんと持って、
うん、
物をこうにこう接するっていうことなんでしょうね、多分。
まあそういうアドバイスもあるってことですね。うん、
あのトムさんのラジオ番組をあの英語 WRF のから聞いてたら、あのゲストというか相手の人が、日本のそのミニマリストの話というか、あのこのこんまり近藤麻理恵さん、っていう、あの、日本で、よく流行ったと、だったら人生がときめく片付けの魔法とか、少し前に流行って何冊も本を書かれてるんですが、その人の話を英語でされてたんですよね。で、ジャパニーズオーサーって、あれ何の話だと思ったら、このこんまりさんの本が英訳されていて、で、それで読んで影響されて、 っていう話だったんで、ちょっと びっくりして、日本のこのミニマリストの流行りとか断捨離とか、こういろいろこう言葉も流行ってたりして、大事なものだけ身近に置くっていう、それがこうアメリカでもあのに、まあ、にあのこう影響してたりしてるのかなって。で日本の場合家がやっぱり小さいから置けるもの限られているし、そういう制約があると思うんですが、ハーバナシャンペーンとか見てると家すごく大きいから考え方も変わってきますよね、うん、
そう、まあそうですね、でまあただ、うん、そうですね、
あの玉木さんがあのメールくださって、こう家とか大きいからあんまりこう整理しちゃってガランとしてしまうとちょっと寒々しいというか、あの、うん、寂しいというか、そうなってしまうけど、こう見えないところでこうアーバナシャンペーンだって大きいから、そこにいっぱい物を持ってたりするんだろうなと想像したりとかしてますとかって、うん、ね、書いてありましたけど、
まあ、あのそういうのがあって、あのエステートセールとかガレージセールみたいな時にいろいろ物がドッと出てくるっていうのはもちろんあると思います、うん、
あるんですね、
うん、
あ、そういう意味で日本であんまりガレージセール ないような気がする。アバナシャンペーンに行ってびっくりしたのエステートセールでもういらなくなったものとか、人が亡くなった後、あのその家にあるものをごっそり家ごといろんなものに値段つけて、うん、あの公開して売るとか、あの季節春になったらね、3月4月になったらガレージセールも多くなるし、あるいはあの、結構リユースのお店とか、リサイクルのお店あったりするけど、日本意外とそういうものが少なかったり、うん
うん、
日本にいると捨てるっていう風になっちゃって、あまりリサイクル、うん、誰かに使ってもらえればなっていう仕組みが意外とアバナシャンペーンにいた時の方が多いような気がしました、うん
うん、そうですね、まあ、それは多分買い手がつくかどうかっていうのも一つはあると思うんですけど、うん、あの特にエステートセールなんかとか、こっちのアンティークショップとか見てると分かるんですけど、あの、うん、アンティーク、本当にそれはアンティークなのか、それは本当に誰が買うんだろうかっていうようなものまでお店に置いてたりするので、
うん、びっくりします、ね、本当これ誰買うのかっていう、もうクリスマスにもらったけど絶対いらないと思うちっちゃいものとか、うん、そういうものとかいっぱいあったりするんですよね、
そうですね、うん、だからまあ、なんでなのかっていうのは分かんないですけど、その、うん、値段をつけていいものだけを売るとかでもなく、
ないんですね。でも買う人も
引き取ってくれるみたいな。
いるし、そう、私もジーンズとかほとんどアメリカに行って買って、あのそれを履いてますけど、その誰かが使ったものを使うのは嫌だとか、そういうなんかこう気にされる方も割と日本にはあるかもしれないですね、うん、だから物とかあるいはリユースとかリサイクルとか、あるいはシェアするっていう考え方も一方でミニマリストの話の一方であるんじゃないかなって、それについてまた考えてみても面白いかなと思いながら、チーム B2 のお話聞きました、うん、ということで今日の、最後の曲はさっきあのリュウタさんに紹介していただいた映画のメアリーと魔女の花の主題歌なのかな、世界の終わりのレインっていういい曲があるんですが、それをお届けしたいと思います、トムさんミュージックスリープリーズゴ。
魔法はいつか溶けると僕らは知ってる、月が咲いて太陽が今枯れた、傘を差し出す君に映る僕は濡れて
た、今日 SKU チーム B2 のミニマリストお話でしたが、うん、そこからも、玉木さんからあのダウンサイジングというか、生活スタイルをこうライフスタイルに合わせて変えていくというお話とかいろいろコメントを、いただいてます、SKU4 回にわたって遥かなショーでお届けしましたが、いろんなテーマまた遥かなショーでも展開していき 聞きたいと思います。ではそろそろ時間ですね、日本から聞いていただいている方はきっと寒さや大雪がこの週末続きますが、どうぞご無事でお過ごしください。来週また遥かなショーでお会いできますよ。WRFU is an open forum for the Champagne community. Views expressed by those of speakers are not represented WRFU Urban Champagne Independent Media Center or the Urban Socialist Forum. Thank you very much for listening. Harukana from WRFU Urban. This is a time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you soon. Bye-bye.